聖書の御言葉はマルコによる福音書14章32節から42節であります。マルコによる福音書14章32節から42節であります。一同がゲッセマネというところに来ると、イエスは弟子たちに、私が祈っている間ここに座っていなさいと言われた。そしてペトロ、ヤコブ、ヨハネを伴われたが、イエスはひどく恐れてもだえ始め、彼らに言われた。私は死ぬばかりに悲しい。ここを離れず目を覚ましていなさい。少し進んでいって地面にひれ伏し、できることならこの苦しみの時が自分から過ぎ去るようにと祈り、こう言われた。アッバ父よ、あなたは何でもおできになります。この杯を私から取り除けてください。しかし私が願うことではなく、御心にかなうことが行われますように。それから戻ってご覧になると、弟子たちは眠っていたので、ペトロに言われた。シモン、眠っているのか。わずか一時も目を覚ましていられなかったのか。誘惑に陥らぬよう、目を覚まして祈っていなさい。心は燃えても肉体は弱い。さらに向こうへ行って、同じ言葉で祈られた。再び戻ってご覧になると、弟子たちは眠っていた。ひどく眠かったのである。彼らはイエスにどう言えばよいのかわからなかった。イエスは三度目に戻ってきて言われた。あなた方はまだ眠っている、休んでいる。もうこれでいい。時が来た。人の子は罪人たちの手に引き渡される。立て、行こう。見よ、私を裏切る者が来た。イエス様のお祈りであります。イエス様はしばしば一人で祈っておられましたけれども、一体どのように祈っておられたのか弟子たちに見せました、聞かせました。でも全ての弟子ではなくて、特にイエス様が選んだ三人の弟子たちに見せました、聞かせました。私たちは改めてこの祈るイエス様を見て、本当に祈るとはどういうものなのかを学び続けます。またこのイエス様を見て改めて私たちは祈りに立ち返ります。まあ祈りといえば、あるいは信仰生活といえば、大体人間から出た信仰生活、祈りは自分があって神様があるんですね。自分の願いがある、自分の人生がある、自分というものがここにいる、そして神様がいる、助けてくれる、救ってくれる。これは結局自分が主役です。弟子たちの司会です。ここまでは自分が主役です。イエス様についていきながらも、イエス様、このついていっている弟子たちの中で誰が一番イエス様に近いものなのかとかですね、誰が一番偉いものなのかとかですね、これから先誰が一番用いられるのかとかですね、こういうことが心の中にいつもあり続けます。しかし改めてイエス様というお方がどういうふうに導いて、どういうふうに救おうとしておられるのか、イエス様の十字架の後、改めて彼らは知ることになります。 それを知っていく上で、このイエス様の祈りがとても重要な意味を、イエス様が十字架で死なれて復活した後、持ち始めます。実際こういう祈り知らないんですね、弟子たちは。知らない。祈りと言ったならば、自分の願いを神様にぶつけて、そして叶えていただく、これが祈りですから。これが祈りですね。祈ったことが叶えられた、叶えられない。こういうことをめぐって喜んだりがっかりしたりしている。これはこのイエス様というお方がこうして弟子たちにこの祈りを見せるまでは私たちが知らないものです。人間が知らないものと言ってもいいです。こういう祈りは見たことも聞いたこともない。こういう祈りなんですね。でもこれが神様のもとにますます身を寄せて祈る祈りだということを彼らは知るわけです。自分が本当に神様の子とされて、そして神様が本当に私の神となり父となって、その神様と本当に深い交わりの中で歩んでいくときに、この祈りがとても重要な意味を持ってきます。イエス様は見せたんですね。私が道だとおっしゃいましたけれども、イエス様はこのようにして弟子たちに見せたんですね。私がこうして祈っているこの祈りは、私がただここで祈ってるだけではなくて、私が十字架にかかって、そしてあなた方の罪を本当に全て引き受けて、神様の怒りを引き受けて、そして神様のもとでもはや何一つ神様の呪いが彼らには及ばない。自分が全部引き受けて、神様が罪を憎む時にどれほど憎んでいるのか、それは全部自分が引き受けて、そして十字架で成し遂げて、その後復活して弟子たちのもとに現れて、ここからは今度は復活したイエス様を仰ぎながら、父なる神の右に座しておられるイエス様を仰ぎながら、イエス様は死んだのではない、私たちの罪を全て贖って三日目に復活して、そして天に上げられて、私たちが神様に近づく時にはイエス様がいないのではない、父なる神様の右にいつでもおられる、そしてその父なる神様の右におられるイエス様、いつも私たちを取り出してくださっている。だからイエス様がおられるから、神様の罪に対する怒り、罪に対する呪いというものは直で私たちに望むことはない。イエス様はいつでもそれをもうすでに引き受けて成し遂げて、私たちの弱さはあるけれども取り出し続けてそこにおられると。そういう中で何を祈るか、どういうふうに祈るか、この人の子の祈りが教えるわけです。皆さん、教会はイエス・キリストの十字架に目を注いでいます。心を注いでいます。イエス・キリストの十字架を取った教会というのは、はっきり言って、まあ、何もないような姿ですね。何もないような姿です。教会の一番屋根のところに掲げてある十字架をもし切り落として、切り落とされるということはあるかもしれませんね、迫害の中で。でも自らそれをもう取り去ってですね、他の家と何ら変わらない、ちょっとなんか形が違うだけの家のような格好になって、そうなったらそこには何もないですね、明かしているもの。でもどんなにみすぼらしい姿でも十字架がしっかりと立てられているならば、そこはキリストの教会です。だからこのキリストの十字架に心を注がないキリスト教信仰などありえません。それが何なのかと言われて、ただ教会のシンボルですよぐらいにしか答えられないならば、それはありえないことです。なぜそれぐらいしか答えられないのに洗礼を受けて、そしてクリスチャンだとして歩むのか。そういうふうなクリスチャンになってはいけないし、そういうクリスチャンを生み出すような教会ではないですね。 十字架とは、単純に言います、十字架とは、イエス・キリストの十字架とは、どれほど神様が罪を憎んでいるか、そのことが見つめれば見つめるほど、その意味を悟れば悟るほど知られるのが十字架です。どれほど罪を憎んでいるか。罪というのは、神様に逆らうことを神様がどれほど憎んでいるか、怒っているか。十字架を見るとわかります。一人も、その一人もあのようなむごい仕方で苦しみ抜かせるほどに憎んでいるんです。私たちにはあの苦しみは耐えられません。もし神様の罪を憎む憎しみが私たちに注がれたならば、それで私たちが神様の前に生きていることはできません。信仰謎というものは生じ続けることもできません。神様の愛を信じろと言われて、あのイエス・キリストに注がれた罪に対する憎しみ怒りが私たちに注がれたら、私たちがこうやって神様を賛美している賛美なんかはどっかへ吹っ飛んでしまいます。しかし、また実際それを全部受け止める前に私たちは消えてしまいます。私たちの心なんぞはですね、どっか消えてしまいます。私は私はなぞと言っている私なんぞ、どっか消えてしまいます。しかし、その私は私はと言っている私を神様はよくご存知の上で、この私は私はという私にその罪の怒りを注がないで、イエス・キリストに注いだんです。皆さん、ここから離れないようにして歩んでいきたいと思いますね。キリストを信じる人たちが、神様の怒りがいい加減なもののように考えながら、受け止めながら、あるいは思いながら歩むということは耐え難いことですね。耐え難いことです。神様にとっても耐え難いことですね。神様がここまで罪を憎んで、一人も十字架につけるほど憎んだのに、それがどうでもいいことのようにですね、歩んでいくならば、イエス様を十字架につけたファリサイ派律法学者たちの方がマシですね。マシです。しかし、もう一つのことを私たちは見なければなりません。それはですね、罪は徹底的に憎んでいます。これはもう、この世から罪というものが、神様に逆らうものが全くなくなるほどに憎んでいます。新しい天と地にはですね、そういう神様に逆らうものの香りすらそこには残らないでしょう。残らない。でも同時に、イエス・キリストの十字架が私たちに見せてくれるのは、そのような罪人を、罪と罪人をよく分けてください。罪人を神様がイエス・キリストを十字架につけるほど愛しているということです。神様の愛をですね、イエス・キリストの十字架に目を注ぐことなしに確認するなどですね、これははっきり言って、闇の中に目を凝らして事柄をうすらぼんやりと見て歩むようなものです。ああ、病気が治った、神様の愛だ。あ、病気になった、神様は怒っておられる。ああ、仕事がうまくいった、神様は愛してくださっている。ああ、なんか難しくなってきた、神様は怒っておられる。こんな中途半端な怒りやお取り扱いの中で人間を導くのが神ですか。そういう神など聖書は教えていません。兄弟にバカというものは最高法院に引き渡されるぞとイエス様は言ったわけです。聞きようによってはですね、人々は、いやー、イエスってのはな、何でも誇張して言う人間だなと思った人もいたと思いますね。あるいは、他人の妻に姦淫の思いを持って見る者は姦淫を犯したんだと、 いやー、イエスっていうのはこれ本当にノイローゼ一歩手前で本当にものを見ている人間じゃないかな、こういうふうにあざけって受け止めた人もいたことと思います。しかし神様の御前ではそうだということです。そしてさらにここでもう一つ考えてみてください。神様の御前でそうであるだけでなくてですね、人間が本当に生きていく上ではこの道なんです。本当に生きるとしたらこの道なんです。歩める歩めないは別として、皆さんこれ単純に考えてみてください。友達がいます。友達がですね、気の合う人間というのはいるでしょう。やっぱり気の合わない人間もいるし、気の合う人間もいる。この人といると嬉しい、この人と一緒にいたい。でもこの人と一緒にいたいと思っていた人が実はですよ、心の中でバカだと自分のことを見下している。このことが少しでも分かったら、関係が近いだけに、今までずっと本当に優しくて何一つ私に悪いことを言わないし、いつでも認めてくれるし褒めてくれるしと思っていたら、ある日その人は実は本音のところで私をバカだと思っている。これが分かったらですね、まともにその人と歩めませんじゃないですか。近いから近いほど、近ければ近いほどその人がそうだと知った時には、兄弟にバカというものは人殺しだとありますけれども、本当にどれぐらい傷つくか分かりませんね。カインのこともそうです。夫婦が一緒に歩んでいて、カインの思いを持って他の妻を見る者、それはカインを犯したんだとありますけど、夫婦が具体的なことは何もしていないけれども、心の中で一方がですね、いつでも綺麗な人がいるとこう目でこうバーッと追いかけて、あるいはもう本当に綺麗な人が現れたり魅力的な人が現れると、その人にもう取り入るように話をしてですね、何も悪いことしてないけれども、いつでも気持ちをそちらに動かしていって、いや、やってないよ何も悪いことは、その事実はない。これででも夫婦の絆存在し続けることできません。何もしてないよ、事実はないかもしれないけども、こんな夫婦が成り立ちません。まあ我慢し続けることはできるでしょうけれども、時が来たらさよならしたくなりますね。だからこれはですね、生きる道なんです。イエス様のお言葉はですね、一見極端なことを語っているようだ。イエス様の語っておられる言葉で、あるいはイエス様が語っていることだけではないですね、神様が語っていることをイエス様が語ったんですから、神様のそのような罪に対する怒りはですね、私たちをとても窮屈にするように見えます。見えますね。神様の怒りというものは極端すぎて、人間の方が憐れみに富んでいるように見えます。だけども罪に対するこの怒りの中に実は命があるわけです。この罪が育ち続けてですね、人間は生きられません。種のうちに積んでこそ生きられるわけです。あるいはその道に迷い込まないからこそ生きられるわけです。またイエス神様がですね、厳しいことを言うのは愛からですね。親もそうですね。皆さん考えてみてください。子供がですね、火にこうなんかマッチかなんかやってですね、幼い子供が遊んでてですよ、そしてあるいはストーブでもいいや何でもいい、その火のそばでやっててこうなんかやってて、一つ間違ったら手が突っ込んでしまってやけどしたり、そういう時に見たらですね、あ、ないないじゃん、そんなことしてたらダメだよって、こんなのんきな声なんかかけてられませんね。そんなことしてどうすんだとかけますね。びっくりするぐらい声かけるでしょ。あるいは刃物を扱ってですね、本当にこうやって刃物で、まあおもちゃで遊ぶならいいけど、刃物でそうやって遊んでるのを見たら、そんなことしたら死ぬぞと言われるでしょう。とことん火のように起こるでしょう。これは愛あればこそですね。だから神様の罪に対する怒りは愛なんです。でも同時にそれが注がれたのはイエス様なんです。イエス様。そのようにして注がれたから、 十字架の隣にいたあの強盗もイエス様のもとだったら神様のに対して生きるそのような余地が生じるわけです。俺のようなものでもイエス様がいるんだったら信じるべき神様があの者の心にも映し出されるわけです。そしてそのように罪を憎む神様を知る、また罪を犯す人間を愛する神様を知る、じゃあそういう者たちがどういうふうに神様と語り合いながら、神様の御言葉をどういうふうに受け止めながら、また神様に対してどういうふうに祈りながら歩んでいくか、ここにその祈りがあるわけです。イエス様はこう祈りました。アッパ父よ、アッパ父よ。このアッパっていうのはですね、パパっていうことです。パパ、パパ、まあお父ちゃん、昔で言うと父みたいなですね、とても親しみを込めた言い方なんですね。甘えていると言ってもいいぐらいの言葉です、アバ。だからそれほどイエス様は神様の父なる神様の懐に飛び込んで祈ってるわけです。時々ですね、何か欲しい時にだけ親のところに行って、実はってやってる祈りじゃないんです、実は私たちの祈りも意外と実はみたいな祈りをしてるかもしれませんね。普段はなんかもう神様に求めるものはないような本当に顔をして歩んでいてですね、何か困った時は実はで、こう何か答えられたですね、今度は神様からいただいたこともないかのように、もう自分で持ってるかのように歩んでいる、こういう歩みもありえますね、信仰と言いながら。イエス様にはそんなのはないです。アッパ父よです。アッパ父よ、パパ。こう続きますね。あなたは何でもおできになります。皆さん、イエス様は確かに神ですが、確かに神ですが、人となられた神、人の在り方の中にご自分を託した神です。私たちの間に来られた時に、言葉は人となって私たちの間に宿られたというのは、父なる神様と一つのお方として、離れても一つですけども、人となられても一つですけれども、父なる神と本当に共におられた時にはイエス様も何でもできるわけです。でも人となられた時には、人としての制限の中に身を置かれたということなんです。だからイエス様も私たちが父なる神様を信ずるように、同じように信じて歩まれたんですね。信じて歩まれたんです。私たちはイエス様を信じてます。だけどイエス様がですね、人となられた時には、私たちと同じように信じて歩まれたんです。だから私たちにとって道なんです。イエス様のように、イエス様を通して神様を信ずる道へと行けるようにイエス様は来られたんです。この聖書の言葉をですね、神様が手紙を書いて、あるいは地図を書いて、パッと私たちのところへ送って、こういうふうにして私のところへやってこいよ、こんな仕方で語りかけた言葉ではないんです。これでもかこれでもかと語りかけて、最後には言葉そのものが人となって私たちのところへ来られた、これがイエス・キリストです。そしてイエスから離れないで行けよと私たちに与えられた言葉です。悩むこともあるだろう、間違えることもあるだろう、気落ちすることもあるだろう、だけどこのイエス様から離れない、このイエスから離れないで、この一人もから離れないで歩めよと私たちに与えられた言葉です。これ以上の言葉はないんですね。だから私たちが神様を信ずるときに、信じるってどういうことだ、ここでもイエス様に目を向ければ、信じるとはこういうことなんです。アッパ父よ、祈りの一番根本にあるものは何か、神様の懐に飛び込んで、アッパ父よ、何か必要な時だけ 神様のところへ行く、そんな祈りではなくて、懐に飛び込むアッパ父よ。子供はいつでもそうですね。子供はそうです。幼子のようにならなければ神の国に入ることはできないと言われましたけども、幼子はですね、本当に皆さん幼子を見るといろんなことを学べます。幼子はですね、本当にこうここで泣いて、わーわーわーわーと泣いててですね、こうそしてお母さんのところ、あるいはお父さんのところへ行って、まあ、そこでまあ一発また怒られてもですね、そのままお父さんのところにいて、何を言ってんだか分かんないようなやり取りを子供なりにしてる場合も結構あると思いますけど、でもそのうちに機嫌が治ってですね、喜んでまた元気になる。ここにある意味で神様と私たちの最も基本的な姿をイエス様は見ようと教えてくださったんですね。イエス様もそうです。イエス様も分別に満ちた大人のようではなくてですね、ここでは神様の前ではアッパ父よです。実際アッパ父よ、私は十字架で死ななければならないと弟子たちにはっきり言っていたんですね。何度もそれを、そんなことがあってはならないというペトロに引き下がれサタンと言ってまで、これが私の道だと言っていたんです。でも父なる神様の前では、あなたは何でも受け出来になります。できることならこの杯を私から取り除けてください、この道を行かなくて済むようにしてください。心の中にある全てのものを注ぎ出して祈っているんです。これが祈りです。しかし同時に御心にかなうことが行われますように。これが祈りです。そしてイエス様に導かれて、この祈りを祈りながら、こういうふうに祈りながら歩む私たちを、イエス様は本当に丁寧に丁寧に豊かに豊かに導いてくださいます。自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分を捨て、捨てなきゃひどいぞと言ってるんじゃないんです。これは私についてきたいならです。無理やり引っ張ってなどいきません。私についてきたいなら自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさい。ここにおられるイエス様ご自身がその通りですね。できることならこうしてください、これが自分です。できることならこうしてください、しかし御心のままに自分を捨てます。これが祈りです。私たちは一人ではこんな祈りなどできません。キリストの名によってこういうふうに祈ります。できることならこうしてください、でも御心のままに、できることならこうしてください、ああしてください、あるでしょう。私たちできることならこうしてください、ああしてください、あるでしょう。羨ましいものを見れば、できることならあの人のようにしてください、あるでしょう。あるいはいろいろなことで困れば、できることならこれを手に入れることができるようにしてください、あるでしょう。しかし御心のままに自分を捨て、でも御心のままにイエス様についていきながら祈るときには、そういうふうに祈るように導かれます。イエス様についていきたいと本当にイエス様を知りながら行ったときには、そういうふうに祈るように導かれます。そしてそのようなときに自分を捨てることが実は救いです。自分を捨てることが救いです。自分を捨てて何もないんではないんですね。神様との交わりの中に新たに生きるんですから、頑固な自分の命ではない、神様の命の中で改めて生き始めます。日ごとにお祈りいたしましょう。恵み深い全能の父なる神様、皆を褒めたたえます。生ける神と生きた交わりの中で生きること、私たちには到底思い巡らすことも また考えることも、また実際そこに身を置くことも、死んだ私たちの魂では、またこの心のありさまでは望むべくもありませんが、イエス・キリストにおいて生かされて、生ける誠の神と生きた交わりの中に導いてくださることを感謝申し上げます。イエス・キリストよ、罪に対する怒りをことごとく引き受けてあがない、私たちに対する呪いを一切取り去り、父なる神の愛を余すところなくご自身において表されたお方よ、その光の中で、どのような境遇の中でも何があろうとも、日ごとにますます神の愛を知り、その愛に強められて歩むことができるようさせてください。聖霊なる御神よ、どうぞ強め導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の312番です。